本日の説教の箇所を読みいたします。ヨナ書3章の1節から10節。ヨナ書3章の1節から10節、3章前節ですね。お願いします。それではお読みいたします。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨てて荒布をまとい、灰の上に座った。そして王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も家畜も牛も羊も皆、何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神に願い、それぞれ悪の道とその横暴な行いから立ち返る。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。以上です。今日はこの箇所から、立ってあの大きな都ニネベに行けと題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日はこの説教台を予定していたものと変えまして、ワンモアチャンスを与える神と題して、御言葉を語らせていただきます。今日はヨナ書の第3章です。この前のところでヨナは主によって3日3晩魚の腹の中で守られます。そしてその魚から陸地に吐き出されたのですが、そこからどうなったでしょうか。よく絵本などを見ますと、ニネベの海岸に打ち上げられたかのように描かれているものがあります。まあ、けれどもニネベというのは内陸の町です。海はありません。今日の一節にこう書かれています。再びヨナに次のような主の言葉があった。この一節の冒頭の言葉で再びとあります。今日の説教はこの再びという言葉の持つ意味を考えることになると思います。聖書を読んでみますと、この言葉を特に何か感じない、普通の言葉のようにして読んでしまうかもしれません。しかしここに書かれている再び語りかけられる主、この主にこそ主の愛と恵みが満ちているということができるのではないでしょうか。主の御顔を避けて逃げたヨナの心は堅くなです。前回の2章のヨナのお祈りも及第点の祈りと言いました。 ヨナは主の愛の心をつかみ取ることができないでいます。確かにヨナの心は神様に向かっています。ヨナは主を愛しています。それは間違いのないことです。けれども親の心子知らずと言いますけれども、このことわざはまさにヨナに当てはまります。主の深い愛、敵をも愛される主の愛の大きさをヨナは理解することができません。そのために反旗を翻して主の御顔を避けて遠い地にヨナは向かいます。そして嵐とくじ引きの結果、今海に投げ出され、再び陸地に立たされているのです。さてそこからがヨナの第二章が始まります。まあ聖書は三章ですけれども、そこで聖書は再びヨナに次のような主の言葉があったと記しているのです。これまでのことはまるで気にも留めていないかのように主はヨナに語りかけます。聖書の神は失敗を許さない神ではありません。そして失敗をしたときに、なんでそんなことをしてしまったのかと問いただすようなこともしていません。まるで何事もなかったかのようにヨナに再び語りかけられるのです。神はワンチャンスしか与えない神ではなくて、ワンモアチャンスの神であると、まあ、かつて日本の伝道者が語った説教を私は聞いたことがあります。その言葉は私の青年時代に深く心に刻まれた言葉となりました。私たちの主の前に、私たちは自分自身の失敗を恐れなくても良いのです。今という時代に生きている私たちは、人生は一度きり、その人生を失敗しないで歩んでいこうというのが、この世界の知恵として語られています。一度犯してしまった過ちは後になって明らかになる、その恐ろしさを私たちはよく知っています。最近のニュースになる出来事はみんなそんなニュースばかりです。かつてある宗教団体に肩入れした政治家が次から次へと明るみになって今国会で追及されています。 SNS で何気なくつぶやいた言葉が炎上して、それからその人が世間から攻撃されるというニュースはもう毎日のように語られています。すぐに終わると思った戦争もなかなか終わりません。一度道を踏み外すと、それは思いもよらない結果になって自分自身の身に降りかかってくる。この世界は道を踏み外した者に対して寛容な世の中ではありません。断罪し追求して人の目にさらしてこの世界から抹殺しようというのが、この愛のない世界の一つの姿です。それは間違いのないことです。だから人々は周りの顔色を恐れて、他人を信頼せず、できるだけ人間関係を小さくして小さく生きる、人に迷惑をかけないようにする、それがこの世界の賢い生き方であるかのようになってしまっています。しかしです、それが私たちキリスト者の歩みであって良いというのでしょうか。かつて宗教改革者のルターはこう言いました。大胆に罪を犯せ、 そしてそれに気がついたら大胆に悔い改めよう。そう言いました。ルターは私たちが主にある信仰によって自由なものとされているということを教えてくれます。人の顔色を見ながらビクビクして生きることは主が与えてくださる救いの喜びの歩みではありません。主は大失敗したヨナに再び語りかけてくださるお方です。私たちがどこかで失言をしたとき、人を裏切ったとき、大きな失敗をしたとき、その相手に対して気まずさが生じます。その気まずさを乗り越えるのは簡単なことではありません。ヨナが海に投げ出されてから陸地に吐き出されるまでの間、神はずっと沈黙したままです。ヨナのことを知っているのはあの大きな魚だけです。そのヨナが陸地に吐き出された時、主はヨナに再び声をかけられます。二節です。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。ここに主の忖度はありません。前にそれが嫌で逃げたんだから、今度はもう少しミッションを簡単にしてくれればいいのにと私たちは考えるかもしれません。しかし主は気まずさを感じていたであろうヨナに対して何事もなかったかのようにもう一度同じ言葉をかけ、命令を与えられるのです。私たちの神主はワンモアチャンスを与える神です。さてそれでどうなったのでしょうか。ヨナはどこの陸地に吐き出されたのか分かりませんけれども、ニネベは海辺海岸からはかなり遠い内陸の町ですから、かなりの日数をかけてニネベにたどり着いたことでしょう。ヨナがアッシリアの首都であるニネベにたどり着くと、一日中町の中を歩き回って叫びました。あと40日するとニネベは滅びる。ヨナが語ったのは滅びの宣告です。もう少し言い方があるのではないかと私たちは思うかもしれません。あと40日するとニネベは滅びる。それ以上の内容は聖書に書かれていませんので、本当にそれしか叫んでいないのかもしれません。1891年の記録にこんな話があります。イギリスの捕鯨船が2艘発見した大きなクジラを追跡していました。一艘がそのクジラに銛を打ち込みます。もう一隻がクジラに近づいたときに、その船はクジラの尾びれに打たれて転覆してしまいました。そのとき、船乗りをしていた船員が船から投げ出されてしまいました。このあと、クジラを無事に仕留めて甲板に引き上げます。その2日後、捕獲したクジラのお腹を解体すると、魚のクジラの中からいなくなっていたはずの船員が見つかったそうです。その船員はジェームス・バートレーという名前だったそうです。彼が見つけ出されたとき、気を失っていましたが、命は守られます。2週間船長室で休んだ後、4週間後にはもう職務に戻ることができたそうです。ところが彼の顔や首、手足はクジラの胃液にやられて死人のように白くなっていたそうです。そんな記録があります。そこから想像するに、3日間魚の腹の中にいたヨナも 胃液でやられて体が白くなっていたのかもしれません。人が見ればすぐにこの人は何か特別な経験をした人だと分かったのかもしれません。いずれにしてもこのヨナの滅びの言葉は非常に説得力を生みました。それでニネベの王と大臣をはじめ多くの人々は主を信じて悔い改めたというのです。さて皆さんはこの部分の話を読んでどう思うでしょうか。ニネベの人々は悔い改めたと言います。これまでニネベの町の人々たちは非人道的なことを行ってきた民族で、ヨナをはじめ多くのイスラエル人はこのアッシリアのニネベの人々を憎んできました。そういう人がちょっと話を聞いたぐらいで悔い改めたとしたら、それまでしてきたことが許されるということで良いのでしょうか。こんな人たちは極刑に値する、滅んでしまえばよい、それがこの時代の多くの人々の考えだと思います。現代でもそのように考える人がたくさんいることからもわかると思いますけれども、そんな悪い人は裁かれたらよい、そう考える人がかなりの数いると思います。さてこの3章に何が書かれているのでしょう。この出来事は私たちに何を問いかけようとしているのでしょう。最後の10節にこう記されています。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行わなかった。神はワンモアチャンスを与えるお方です。それは私たちに対してだけではなくて、どんな人に対してもこの方はそうなさるのです。こんな人は許されないと私たちが考える大悪党であったとしても、神はその人に対してワンモアチャンスを与えたいのです。もう一度チャンスをお与えになられるお方なのです。主は再びヨナに語りかけられたとあるこの一節の再びという言葉は、すべての人に対して向けられている言葉です。それはこれまで近隣の国々に対して非道を行ってきたニネベに対しても、この主の愛は等しく示されています。そしてこの主の憐れみは同じように心を固くなにしている私たちにも向けられているのです。そこで私たちが驚くのは、この神の愛の大きさです。神の許しの計り知れなさです。ヨナにこの親の愛が伝わるでしょうか。理解できるようになるのでしょうか。そうです、このヨナこそが現代にいる私たちと重なっているのです。主はこの聖書を通して、神がこの世界の罪深い人たちに対して寛容であられるのだということを告げようとしておられるのです。聖書の神は愛の神です。許しの神です。そしてこのお方は失敗を恐れる時代の私たちに向けて語っておられる。主と共にあって大胆に生きよ、失敗を恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だからと 私たちに語っておられるのです。人の顔色を恐れる必要はありません。未成熟なままでも心配するに及びません。私たちの主は私たちに何度も何度も機会を与えられながら、神の御思いを受け止めて主の愛に応えて生きることができるようになることを期待しておられる方なのです。そして私たちがそのことに気がつくなら、私たちは周りの人たちがこの主の愛に気がつくようになりますようにと祈っていくものへと変えられていくのです。お祈りをいたします。忍耐深い寛容な心の持ち主であられる主なる神様、あなたの忍耐を心から感謝します。あなたの愛を心から感謝します。私たちはヨナと同じです。あなたの御顔を避けて自分の思いを行ってしまうものです。毎週そのようなことを繰り返しては主の御前に立たせていただいているものです。けれどもあなたはそのような私たちを毎週毎週受け入れて御前に立たせてくださって、福音を語り聞かせ新しくしてくださって、聖霊の励ましによってまたこの世界へと送り出してくださいます。主よ、あなたの愛を心から感謝します。主よ、どうか私たちがあなたの愛に気がつくことができますように。そして私たちに周りに生かされている人たちをあなたの寛容さを持って受け入れ許していくことができますように。そしてその人たちもまた主の愛に触れることができますようにと祈るものと作り変えてくださいますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。